お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第977話です。東日本大震災を後世に伝える遺構として、保存の是非が議論されているものの一つに、南三陸町防災庁舎があります。世界的にも認知度があり、保存する価値があるという意見。職員ら43人が犠牲になったところでもあり、見るたびに辛い思いをする遺族感情にも配慮すべきだという意見。宮城県では県有化を要請していますが、簡単に結論は出ないようです。徳本寺にも震災遺構というほどではありませんが、震災を物語るものがありました。それは遺骨を預かる横骨棚です。檀家さんの約3分の1のお宅は沿岸部にありました。大津波に襲われ、壊滅状態になりました。お墓もありましたが、石が流され、お骨堂もえぐられるほどの被害でした。そんな中、次々と犠牲者の連絡が入りました。お葬式ができる状態ではないものの、火葬された遺骨を預からなければなりません。納骨できるお墓もなく、ほとんどの方は避難所暮らしで、遺骨を安置するところがないのです。この先何人の方の遺骨を預かるのか想像もつきませんでした。お墓をいつ復興できるかの見通しも全く立てることはできません。急遽、位牌堂に臨時の横骨棚を設置しました。震災発生間もない4月22日のことです。松寺の徳泉寺の檀家さんも同じような状況でしたので、その遺骨も預かりました。震災以後、病気などで亡くなった方の遺骨も預かりましたので、多い時で200を超える遺骨が安置されていました。連日お参りの方が絶えませんでした。お盆お彼岸はもちろん、震災の月命日である11日は、特に多くの方がお参りに訪れました。中には毎朝決まった時間に手を合わせに来られる方もいました。徳泉寺は少し早めにお墓が復興し、昨年春頃までにはだいぶ納骨が進んでいました。徳本寺は沿岸部の墓地を移転したこともあり、昨年5月にやっと造成が完了しました。それからは予想以上の速さで新しい墓が建てられ、納骨供養が務められました。まだ納骨までには少し時間を要する方もいますが、臨時の横骨棚の役目は終わったと判断し、昨年12月6日に棚を撤去しました。設置から1325日経っていました。震災遺構はその形を残すことで、言葉では伝えきれないことをも後世に伝えていきます。しかし横骨棚は最初からこの棚がなくなる日が復興への一歩になると思っていました。震災での犠牲という理不尽さを抱えた遺骨。その落ち着きどころがないというのは遺族の方の何よりの気がかりでした。だから仏様の住まいであるお墓を建てて納骨された方は心から安堵していました。そして次は自分たちが落ち着ける新しい住まいを整えていこうという覚悟が見えてきています。ここでお知らせいたします。1月のカンボジアエコー募金は84×3円で252円でした。ありがとうございました。それではまた2月21日よりお耳にかかりましょう。